はい、9月1日配信分です。もう夏終わっちゃったね。9月になっちゃったから秋だね、もう。
うん、
でも暑いから、まだ水分がすごい失われるんですが、これはどういうことでしょう。
夏バテじゃないの？
あの、汗がめっちゃダクダクなんですけど、まあ、いっか。オープニング10秒チャレンジ。
まあ、いっか、まあ、いっかだよ。
はい、挑戦者、中澤くんです。
シャドンとこいい？
はい、じゃあ、お題、10秒間で、小さい頃の夏の思い出、用意、スタート！
夏の思い出ね、やっぱり、よく父親と行った、合宿所、もうベッドがね、砂だらけでね、寝られたもんじゃなかったんですよ。気持ち悪かったんだけど、楽しかった。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
シャイ、今回もやってまいりましたチョイズレアンテナ。どうも、ニキビの直し方を教えてください、笠谷浩二です。今日もよろしくお願いします。
ヒゲの剃り方をもうちょっとなんとかしたいです。平井正幸です。
まあ、どっちもね、早めに解決しちゃったからね、そんなに悩んでないんですよね。中澤雅人です。
この野郎、顔が綺麗だとか言うところお前、この野郎。
いや本当にね、ニキビに関しては僕の弟がね、早めに、中学時代に早めに出てきたんですよ。それを見てなんか、あ、これあかんなと思って、僕、まあ、我先にビオレを買って使い始めてた。なので肌はこんなに綺麗。
この番組は役者を目指す平井正幸と声優を目指す中澤雅人、そしてそんな二人をバックアップする
こら、こら、
ありがとう。
平井正幸と中澤雅人とその二人をバックアップする勝谷浩二、この三人でフリートークを中心に楽しげにお送りしてまいります。いやーね、まあ、オープニング10秒チャレンジあたりでもありましたけども、もうすぐ秋だよね。
秋だね。
9月に入りましたけど、今までのね、僕の、まあ、人生っていうか、しばらくのことを振り返って、過去を振り返ってみようかと思って、振り返ったところ、秋ってさ、学生にはものすごいいろんなことがあるじゃん。
そうだね。
主に学園祭、
学園祭、
文化祭
だね。
ものすごいあるじゃん。
運動会。
まあ、運動会は、あ、でも9月か。9月、10月あたり、あるじゃん。
で、ね。あるよね。
どうしたどうしたどうした、そのノリは。どうしたその。
で、あと何があったっけ、
ちょっと待って。それで、秋、僕、中学校2年生ぐらいのあたりに、まあ、演劇っぽいことを先生と、なんか、その当時、仲が良かった高校の先生がいて、その人がものすごいこう、なんかいろんな遊びが好きだったわけ。だから急に朝の朝会っておかしいか、朝会で、誰か演劇をやりたい奴はいないかっていうことを、僕らの学年に言ってね、やりたいやつはちょっと集まってやらないかっていうところで、まあ、僕が初めてこう演劇っていうものに触れて、でそこから中学2年3年と演劇っぽいことをやって、で高校生になったら放送部入って、で放送部はもう文化祭でものすごい忙しいわけ。
そうだね。
校庭っていうか、なんかグラウンドでやるイベントの、うちの放送部はなんかちょっと本気だったから、イベントをもう全部こう PA っつって、でっかいスピーカーとかでっかいミキサーとかで全部やってたりとか、まだ教室借りてトークブースみたいのをやってたりとかして、忙しくてだったわけ、で大学に入ったら学園祭でしょ、それももうだ、僕コントやったりだとか、演劇やったりだとか、映像作ったりだとかっていう激動の秋だったわけですよ。
そうだね。
だから今年をね、今年を考えると、あ、僕あんま何もないのかなと思って。学生時代はさ、やっぱ目の前にイベントが迫ってくるから、
まあね、決まったものがね、
そっちに向かうわけじゃない、ただ、まあ、この秋っつったら多分変わらずに多分変わらずに仕事をするんだろうなと思って。
何何何かやりたい。
いやだからその秋の楽しみ方を改めて知りたいの、
ああなるほどな。
そう、学園祭とか、そういうイベント系じゃなくてさ、こう秋で日常とかでなんかできることとかねえかなと思って、
まあ、秋っつったら、まあよく出てくるのは、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋って感じ。
性欲の秋っつって。うん、
それはお前いつもだろ。一年間ずっと。気持ち悪い。
聞くわ。
まあそんな感じだよね。まあ最低3つな ?3 つ。
まあ確かにあるね。
あるね。うん、それを考えると、まあやっぱり、まあ、単純にイベントごとでいっぱいあるかもしれない
けど。まあ今まで芸術の秋はやってきたわけですよ。うんうんうん、基本的に秋に何かを作ってたりしたから。うんうんうんうん、
違う秋、
違う秋だね。だ平井さんはなんか秋の思い出みたいなのとかあんの？秋の楽しみ方とか。まあ、だから僕より1年早くさ、うん、あの学生じゃない秋を過ごしてるわけじゃん。うん、だ去年の秋はじゃあどんな感じだったの？
芝居の、僕は芝居の稽古が始まってたから。
あ、まあ秋もね、芝居あるからね、うんうん、確かにそういうのあるよね。
10月11月とかに向けてっていうのはあった。
はいはいはいはいはい、うん、平井さんに関しては
去年の秋か。
うん
何があったっけか。
すごい遥か昔を思い出してるような感じなんだけど。
撮影とかなかった？
あ、あったあった。
わー、じゃあさ。
そうだそうだ。
そうか、じゃあまあ2人に関しては相変わらず芸術の秋を続けてるってとこあんだな。うんうん、ああ、それはあるね。あ、
でもそう考えると僕も食とかスポーツとかって、うん、今まで自分がやってきた以上にはそんなやってないんだよね。
そうだね。なんか、うん、秋ってさ、なんだかんだ言うけど、その、なんとかの秋も、ちょっと言い訳準備でとかあるんじゃん。食欲の秋だからねとか言って、うん、お前、ただ食いてえだけだろみたいなさ。うん、でも、本当に特別なことをしてるかっていうと、そうでもないじゃん。
あ、まあね、うん。でも旬なものは美味しいよね。
美味しいね。うん、確かに。うん、確かに美味しいけど、最近はさ、ほら食料品もさ、うん、技術がいろいろ進んでるからさ、年中美味しいものが食えたりもするんじゃん。
食べられ
て
し
ちゃうよね。なんか秋の特別感が最近ないなと思うんですよ。
秋の特別ね。本当に秋にしかないものってなんだろうね。
まあ景色とかだよね。紅葉は確かにちょっと人工じゃ作れないから、そういった意味では秋にならないと紅葉は見れない。
そうだね、秋、あ、これは秋独特だな。
でもそれはそんなない気がするんだよね。
あとはそう、気温がね、まあ春ほどじゃないけれども、
まあ過ごしやすくなるね、うん、秋は。
だからそれでできることとかってないかなって思って。
ピクニック、うん、ピ
ク紅葉も見られるし、
このタイミングでビアガーデン、
あの秋の葉っぱがパラパラって散る中で。
ビアガーデンっていうか、こう、もみじ狩りチックなさ。
ねえ。
違うイベントだけど、でもそっちもありかもね。
まだ早いよ。
まだ早い
か。まだ早いか。
まだ夏だ。
まあ10月、11月ぐらいかな。
でも秋にかけてっていう感じですよ。う
ん、ひとまず9月は、僕、まあ僕がやってるやつ、遊ぶの、
自分がやってるの間違いまくりじゃない。
遊ぶ会っていうのを先輩声優とやってるんですけども、
はいはいはいはい、
それでまあ、去年もやったんですけども、パイ投げをね、
まあ秋関係ねえけどな。
いや、あのね、秋のちょっと過ごしやすくなるぐらいの気温がいいの。
そうなんだ。
あのね、クリームってなんだかんだでクリームだから、うん、あれ日光に当たると、まあ日焼けクリームの役割果たすわけですよ。
あ、
こんがり焼けちゃうわけですよ。
日焼けクリーム、うん、サンオイルだね。
そうそうそう、みたいな役割があって、夏はすごく大変ってなるし、まずクリームがべちょべちょになっちゃう。
ああ、まあ溶けていっちゃう感じあるよね。
そうそう。で、冬は川沿いでやってるんで寒いんですよ。
はあ、はあ、
だから秋が一番ちょうどいいんですよ。
パイ投げは秋がいらしいですよ。そんなこと聞いたことねえよ。でも確かにね、言ってることはわかるね。
うん、だからまあ今後スポーツとはちょっと違うんですけども、遊びだったら結構楽しみだなって
思います、ね。あ、確かにね。外で遊ぶに関しては過ごしやすさもあるから、うん、秋はいいかもしんねえな。
なんかやりたいですね。ああ
、なんかそこも考えていこうぜ。
なんか夏も同じこと言ってやってなかったな。そういえば
だね。
だね。
うん、だからまあ、あとはだから発想があったら、うん、あと行動力だよね。
そうだね、
うん、実際動くか動かないかだよ、うん、
パイ投げ。
リスナーのあなたも動くか動かないかだよ、うん、じゃあ
なんだなんだ、
じゃあ
中途半端になっちゃう。
じゃあということで、まあ秋も間近ではございますが、毎月1日11日21日のそれぞれ3回トーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。昨日のおまけ配信大変だったな。ワンサイズポッドキャストチョイズランテナ、今回も楽しくお送りしてまいります。
パイ投げやんな、パイ投げ。
公式プロフィールに最新出演活動情報、個人ブログにミックスブログ、写真も載せてるポッドキャスティングブログ、平井雅之、中澤雅人も粕谷浩二が大騒ぎ。プロジェクトワンサイズのすべてがここに。http://onesize.web.fc2.com を一度も二度も何度もチェック。皆さんからのメッセージに励まされ、勇気づけられ、ネタをいただきながら今後もどんどん成長しますよ。掲示板に何でもどしどし書き込んでくださいね。
僕たちワンサイズポッドキャスト。こんなんこんなんと。さて9月1日配信分今回もやってまいりましたけども、なんかね、A パート、まあ、前半で、平井さんが言いたそうにしてたよね。うん、なんか言いたそうにしてたよね。
なんか待ってた。
まあ、僕らも知ってはいいんだけど、あえて引っ張ったよね。
引っ張った。
あえて引っ張ったけど、リスナーさんももうお気づきの通り、明日、明後日、まあ、2日後とはなりますが、
はい、
平井さん、誕生日おめでとう！おめでとうございます。火薬癖やべ。いや、そんなわけでね、僕ら結構仕込みに仕込んでますので、
あ、マジでマジで、
すごく引っ張らせていただきました。
ありがとうございます。
はい、ここちょっと狭い部屋ですけど、結構煙くなってますけど
大丈夫かな、
この火薬大丈夫ですよ、煙そんなわけで大丈夫です。台本が読めないぐらいにね、ちょっとテープがね、
ちょっと絡まってるんですが、
ガサゴサになって、まあ、この状況のまま、この状況のまま進めます。
はい。
ですね、まあ、そういったわけで、僕がね、1ヶ月前に誕生日企画、ちょっとドッキリに対してドッキリを仕掛けるっていう、スーパードッキリがありましたので、
クラッカーとは。
今回準備させていただきました。
すごいな。
どうですか、どうですか、僕らの今回のサプライズ。
びっくりしました。
単純に音でびっくりだ。
まさかここまでとは思ってない。
ここまでとは
ね、
ああ
仕掛けてくるでしょ。その動転した気持ちのまんま、はい、今年の抱負、はい、25歳の抱負、
抱負、はい、仕事頑張ります。
他には、
う
ん、
も
しゃもしゃ言ってる、もしゃもしゃ。
なんかこう楽しく生きていけたらなって思ってます。
動転してますね。
かなり動転してますね。
じゃあ
別にやんなくてもいいさけど、ずっとやってるよ。
そう、ずっと紙テープをシャバシャバシャバシャバしてますね。はい、まあね、今気持ちが動転している中でも、仕事頑張っていきたいと言っておりました平井さん、
はい、
仕事を頑張っていく上でね、僕結構こだわりがあって、仕事に使うツールって大事だと思って。
大事、
うん。だ、僕で言うとこのメガネ、100均のメガネなんだけど。
マジで？そうだったの？
そうなんだけど、自分に一番使いやすくて合うもの。で、逆にさ、高いメガネだとなんかちょっと大事にしすぎちゃう。
あ、なるほど、ね、
それよりはちょっと乱雑に使うんだけど、ちゃんと用途は果たすメガネとか、うん、まあ僕デジカメ買ったりだとか、今ストップウォッチ使ったりとか、結構それぞれね、アイテムにこだわりがあるわけ、
う
ん、でね、これから仕事を頑張っていく平井さんにとっても、そういったこだわりのあるアイテムをね、持っていただきたいと思ったわけ。
そうですね。
で、ちょっと考えたんだ。
考えたね。
そしたら、都合のいいことに、前々回、8月のどっかの回で、どうも、平井さんは、カバンがいつも重いと。
うん。
ね？カバンがいつも重いと。言ってた。
うん、
ね、
言ってた。
気づいて見たら、うん、カバンいつも結構ボロボロなわけですよ、平井さん。
ね、
うん。ダメだと。ツールにこだわんなきゃダメだということで、こちら用意しました。
お
ー、こちら用意しました。
ありがとうございます。
さあ、どうぞ、どうぞ開けてください。
開けてください。
リスナーの皆さん、ちょっと待ってください。
ごめんなさいね。
どうぞ開けてください。
いやー、でも、放送で、放送で言ってたんですよね、バッグの話。
そうそう。
どういうバッグ使ってるのかって。
そう。
で、僕、記憶を頼りにね。
おー、はい、
僕ら二人でね、買い出しに行きましたよ。
おぉ、
見てください、これ。
どうですか？
なかなか、なんて書いてあるの？
反復工房。
反復工房。
これは要するに、まあ、ある意味リサイクル品ですよ。船とかの反復。
あ、帆ですな。
うん、帆。
帆
つまんない状態言ってんじゃねえよ。で、一応ね、こう、カバンのいつも使っている大きさとか、
うん、
あとこう、ちょっと収納とかもいっぱいついてた方がいいって確か言ってたから、
うんうん、
ちっちゃいポッケもいっぱいついてる感じで用意してみましたよ。
やってみましたよ。
また副産物としてね、カバン買いに行ったらね、僕と中澤さんもカバン欲しくなっちゃって、
やばかった。
カバン欲しいよとか、
これいいとかずっと言ってたもん。
僕らちょっとデートみたいになる。これよくない？これよくない？
だから
これよりこっちがいいよとか。
笠谷さんのある日のブログはね、僕が
そう。
うん、
なんか飲んでる。
そうそう、その後2人でカフェ行ってさ、
そう
なんかデートプランにしちゃったみたいな感じで、
ね、
カバン買ってみました。
あ、実際、
はい、
僕めちゃめちゃカバンにこだわる人で、
はいはいはい、知ってますよ。
知ってる。
全部クリアしてます。
やった
嬉しい限りです。
一生懸命考えたよ。
かなり考えましたよ。
こういうの好きなんじゃねえのかみたいな。
そうそうそう。丈夫なのとか、あとこう容量もあってみたいな。
服とかの相性とかね。
そうそうそう。平井さんのファッションセンスにも合う感じとか、僕ら頭悩ませたんですけどね。
これまた写真載せますね。
はい、あとね、あのね、僕と中澤さんを舐めちゃいけないよ。
何？
この後、バースデーケーキも用意してるから。こちらもね、用意しちゃいましたよ。
マジで、
はい、バースデーケーキでーす。
まあちょっとね、はいはいはい。
今日収録の、向かう途中、僕お金を下ろしに行くって言ったじゃないですか。
うん、
お金を下ろして、その流れで、駅前の工事コーナーに行って
くる。はい。あえて僕も、じゃあ、置いてくぞみたいな雰囲気で、
おいおいおい
あえて、みたいな。もう僕と中澤さんにやらせたらもう大変なことだよ、ね、
普通に
ネキト、ま、ネキト
またか中澤みたいな思ってしまったではないか
やりました僕らの受注にハマっております
今んとこ俺のテクがね2人とも通じ
て
るね、
まあ、ケーキに関してはねあの番組が終わった後に
ねガッツリ食べてもらいましょう
と思いますので
もう本当に、
はい、まあね喜んでばかりもいられないこちらねあのこれ一応みんなに聞いていただいてるポッドキャストなわけで
そうそうそう
あの平井さんだけ喜んでても
そうそうそうそうリスナー置いてきぼりだからね
脇に避けてもらって脇に避けてもらってですねあの実際まあ誕生日ですから、うん、いろいろと話していただきたいなと思いまして
そうそうそう、はい
まあ、特別な日にねいろいろ話していきたいと思うんですけども
平井さん独特のところで、うんうん、平井さん双子じゃないですか、うん、まあ僕もそうなんですけれどもやっぱその双子の誕生日に関する話って結構あると思うんですよねエピソードつうかハプニングつ
う
か
そうだねだって、うん、単純に目の前に同じ誕生日の人がいるってことだもんねそれをしかもいつもあの小さい頃なんか特に一緒の誕生会なわけでしょ、
う
ん、
そう
それはねなんかありそうだよね
プレゼント配分とかってどういう風になってた
プレゼントは、
まあ、なんかだから一般人としては、うん、あの小さい頃例えば同じものの色違いをまたされるとかそういうイメージがあるわけですよこっちは
どうだっけな
考えてみたら大変だよね男の子と女の子の子供って
大変だね
お金がいくらかかるかって
そうそうそう
2人とも趣味が違くなってくるわけ
で2人とも男だったらぶっちゃけ同じ T シャツいっぱい買っときゃなんとかいいんだなとかあるし
好きなものも男の子ならではの好きなものがあるじゃないですか僕とかヒーローとかね
あそうだ、
まあ、そのまま好きなまま育ったんですけど
大体さな双子の男の子だったら、うん、なんかおもちゃ系とちょっと なんだろうなゲーム系とか一緒にやってたらまあ2人で共有しろしろみたいな、うん、なるけど、うん、女の子と男の子だったら確かにね考えるもん ね、まあ、ねお人形がいいかな、うん、でもこっちはもう野球と か, なんかバットとかいいかなとかね考えるよね
あ自転車もらった
わおほほ
ほ、まあ、親からっていうかおじいちゃんおばあちゃんから、
はいはいはい、
あの誕生日にあの自転車届いて
2人とも
近くの、うん、
お
2人ともその色違いで
おやっぱり
もらって補助輪付きの
あいいねいい話だ
じゃあ練習とかもしたんだ
した
一緒に
いいね
あいいないいなそんな経験ない僕はさ上に2人兄貴がいるから、うん、で一番下だから、うん、全部一番最後なので、うん、なんかこう勝手が分かられてるんですよ全部上2人が 1,2 ときたから3番目もこうだねみたいな全部こうなんか一応しなんかこうマニュアルできちゃってるみたいなだからすごい安牌なんだよね僕の場合とかは
あでもプレゼントは、うん、まあそれぞれだったんだけど、あのケーキがやっぱりまあ一人一個ずつっていうのはないから、
はあはあ、
まあ一つドーンって、
あワンホール、う
ん、ワンホールドーンってくるんやけど、うん、その上に乗ってる、うん、その
あおめでとうメッセージ、
そうチョコとか あとなんか
なんか家とか、
うんうん、そういうのは取り合いになったよね。
ああやっぱ好みあった。
なるほどね、
僕これ私これみたいな。
半分にしちゃえばいいのにパキンみたいな。
あ、やったやった。
やったやったやった。
で、あ、ちょっと誕生日からそれるけど、うん、クリスマスケーキで、
はいはいはい、
サンタさん、砂糖で作った
あるあるあるあるある。
あれを、あの、パキって首から割って、あ、僕頭、私。
その半分怖えねよ。怖え。
そんなエピソードが。
すごかったよな。
すげえ。
いや、面白いね。これ双子ならではだよね。
面白いね。まあ、だから、双子っつうのは、いつまでもずっと一緒に人生を歩んでるようなもんだから、うん、兄弟大切にした方がいいぜ。
何、
そんな結論か？
分かんねえ。
いやだ
って分かんねえ
って。いやでも
分かんねえけどだって同じに生まれて同じ時間を同じだけ生きてるんでしょ？
うんまあね。
それはすごいなと思う。奇跡で奇跡。
奇跡です。
おすぎね。うん。いや、もうちょっと心落ち着いてみたいだから、もう一回改めてちょっと25歳の抱負。
抱負。
うん。もう、まあ抱負っていうか、もう好きなこと喋っていいんですけど。うんうん、
好きなことな。まあ、まあ四半世紀生きてきましたが、
うん、
まあ、あと、100年 ?100 年いきます。
なんで？なんでそんなことになっちゃったの？
それは抱負かよ。
なんか、思いつき。頑張ります。
そんなバカやな。
来年の今頃までには、どっかテレビや映画でお見かけするようになっていたいです ね。
そうだね、それはね、
もう。皆さん楽しみにしておいてください。
さあね、まあね、こんだけ盛り上げたんだから、はい、2月はね。
さて、今回もお送りしてまいりました、チョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
あ、でいいじゃん、期待したって。いいじゃん。
まあまあまあまあまあまあまあ。いいよ、期待しとけ。
いいじゃん。
期待しとけ。
いいじゃん、スケーちゃん。
期待しとけって。はい、期待しとけって。
いえ、
そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回はなんと、僕と中澤さんの、ちょっと怪しげな物語がドラマとして同時配信されております。
俺もすげえ楽しかった。
ちょっとね、
すごいよね。
僕本書いてたんですけど面白くなっちゃってね。僕やっちゃおうかな的な感じあるよね。うん、もうあのね、確かにやってる本人たちもすごい楽しいんだけど、ちょっとね男子の皆さんね、びっくりするかもしれない。ちょっと引くかもしれない。
ちょっとね。
なので一応こうある程度覚悟をして。聞いていただきたいと思います。
まあ、ひとまず僕はこんなこともできますよ。
別に18禁とかじゃないですよ。
18禁じゃない。
別に普通に聞けるんです。うん、だからちょっと、ね、えって思うかもしれないので、うん、そこら辺は、覚悟して楽しんでくださいませ。次回配信は9月11日の火曜日となっております。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。またね、まあ、毎度毎度言ってて、そろそろね、聞き飽きてくるんじゃないかと思うんですけれどもね、皆さんからのね、熱いメッセージ、熱いお便り。
飽きてきたら書いちゃえばいいじゃん。
ね、
そうね。メッセージ送っちゃえばよ。飽きてきたなら送っちゃえばいいよ。
誰だよ。
なんで片言？
熱い、アイデアとかね、大募集してますので、いいね、よろしくお願いします、うん。お仕事の依頼も大歓迎です、
うん。はい。ワンサイズホームページの掲示板へ、どしどし書き込み、よろしくお願いします。プロジェクトワンサイズホームページは http://onesize.fc2.web.
あれすぎだよ。
動揺してる、まだ動揺してる、
もう一回、
はい、
まだ動揺してるよ、まだまだ動揺してるよ。
ホームワンサイズホームページは、http://onesize.web.fc2.com まで、どしどし、
はい、
アクセスお願いしますよ。
はいはいはい。
もう普通のお便り、ネタも、もう、誕生日、祝いメールも、欲しいな。
もじもじして
る。すげえ欲しがってるってことだよ。
よろしくね。
制作は、プロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之。構成編集は黒ネズミ。お相手は、
まあ、平井さんは25年目とかいうメモリアルですけど、9月には僕にとって社会人3ヶ月目というある意味けじめの1ヶ月なんで、今月も頑張ってまいります、粕谷浩二と。
まあこの中でね、まあ、僕だけまだ祝ってもらってないから、まあ、去年今年の初めは祝ってもらったんですけれども、まあ来年はもっとね盛大なものになるといいな、中澤雅人です。
はい、じゃあそうですね、25歳になったんな、まだだ、あ、3日後に、
2日後か、
2日後にぐだぐだ、
動揺しまくり。
2人ともなんか放送日から近くていいね。
あ、確かにね、
う
ん、
そうだね、うん、
あ、2日後に誕生日を迎えまして25歳になりますが、もういつも今まで以上にのんべんだらりといきますんで。
以上にのんべんだらり
かよ。
上がって
近いよ。
下がる方に一生懸命なんだ。
まあよろしくお願いします、平井雅之でした。
はい、今回はバースデーということでちょっと長く放送しましたが、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。それでは皆さん、また次回、
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト。
さよなら、
おめでとう、
ありがとう、
ケーキ食おうぜ、ケーキ食おうぜ。
R25 とか平気で読める年齢になったんだね。
あ、ほんとだ。
おー